じゃあ、せーの。
の。
リホヤンでーす。
ユタキャンでーす。
ヤンキャン FM でーす。イエーイ。どうも
って言わせちゃった。
そうだね。
どうも。大阪。大阪あ
れ？どうも。はい。大阪から。
うん。
こんにちは。
こんにちは。大阪、引っ越した。
はい。大阪に、無事引っ越して1ヶ月が経ちました。
1ヶ月もうえっていうかまだ1ヶ月か。
あ、いや1ヶ月、あ、もう10月の終わりだから1ヶ月、9月に引っ越してきたから1ヶ月半ぐらいが経ちました、
うんうん、あ、すごい。どうですか、はい、あ、違うわ違うわ。どうですかの前にもう一つニュースがあるじゃん。
あ、そうですね。あ、この度結婚しました。イエ
ーおめでとうございます。
結婚ってさ、
うん、
思ったより何にも変わんないね。
何にも変わんないね。
そう、何にも変わんないね。何も
変わんないですね、うん、
なんか
変わんないね、
う
ん、
そう、なんか本当に今思えばなぜかわからないんだけど、
うん、
お役所でなんかよく入籍の時ね、紙持って写真撮ってたりするじゃん、人が。
うんうん。
あれのフォトブースがあると思ってて、勝手に市役所にね、婚姻届出すとこに。
どの市役所にもあると。
そうそうそうそう。で、何もせずとりあえず行ってみて、そしたら何もなく、このまま受領となって終わりですみたいになっちゃって、え、やばい、なんかよくある紙を持った写真とか撮ってないしどうしようみたいになって
え、それは旦那さんも知らなかったの？
そう、なんかお互い市役所に勝手にフォトブースがあると思ってて
そうか。いや、ないね
今思えばあるわけないんだけど、なんかあるような気がしてて
でもどっか東京のどっかのところはそのフォトブースもあるし、なんかいろいろやってくれるみたいな。
へー。
写真撮影もしてくれるみたいな、聞いたことあるけどね。
ね、なんか勝手にそれがどこでも行われてると思って、
うん、
勝手にそう思ってたけど全然そんなことはなかった
、うん、私が出した時も、
うん、
お休みの日だったから、なんかそもそも人がいなくて、
うんうん、
休日用の窓口のところでおじさんにただ出してなんかなんかそうで、なんか何もなく、はい、おしまいですみたいな風に言われて、
うんうん、
でもなんか写真撮っときたいなって言って、その市役所出て花が咲いてるとこに行って自撮りした。
そうそう、うちも一回一回受領取り下げて、あ、いやいや、ちょっと写真撮ってきますとか言って写真撮りに行って帰ってきた。
取り下げたの？
あ、もう終わりですかみたいな何を期待してたんだろう、うちはって思ってたけど、今思えば
そうそう、でそうだね、
うん、
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あ、よかったね、
うん、
よかった。
いや、けどなんか、まあ何も変わんないね
そうですね、うちも同棲してたから何も変わらなかった気がする
ね。
なんかこんな感じかって思って
うん、
多分そう、結婚するまでは結婚がなんか節目に見えると思うけど、実はね、
うん、
実はこっから死ぬまでずっと結婚プロジェクトじゃんっていう。
あ、そうそうそうそう、結婚プロジェクト
に気づくというそうそうそうという感じだね。
はい、という感じで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、はい、じゃあどうしようか。
はい、じゃあ今日はあれだよね、形式を変えてみようっていうやつで、
うん、そうです。なんか今まで結構雑談形式で話の切れ目がない感じで話してたんだけど、うんうん、ちょっと今回は2人がそれぞれ最近気になった記事とかニュース、
うん、
テックニュースとかをピックアップしてそれについて話そうっていうのをやりたいと思います。
はい
はい。
じゃあ、
うん、
リサキャンのやつ面白そうだからリサキャンから。
はい、じゃあ私は今日は脱ブランチファーストっていう記事を紹介したいと思います。イロフさんという方の脱ブランチファーストっていうブログ記事が話題になってます。
ほうほう。
で、Git かつフォークされないプロダクトでは フィーチャーブランチとかリリースブランチとかを切らないで全員がマスターブランチにプッシュした方がいいんじゃないかっていう。
おお、なんか嘘みたいな感じだね。
ね、そう。
え？
そう。で、私も嘘ってなったのね。
うん。
で、その、プルリクエストを挟まずにメインラインにマージする。
うん。
やつ。プルリクエストを作って、
うん、
マスターにマージするっていう運用をすると、マージに時間がかかるとか、マージミスが起こったりとか、個別のブランチではテストが通ってたのに、マージしたらテストが通らなくなったりとか、
うんうん、
ブランチが乱立したりとかっていう問題があるから、もう全員がマスターブランチにもコミットしてプッシュしようっていう。
うんうん、
から、プルリクエストを挟まずにもうマスターブランチからブランチ切って開発してプッシュしようっていうことだね。
へえ。
うん。で、この方が例に出してるのは、
うん、
例えば名前変更とかパッケージの変更とかで、
うん、
なんかまあ機能開発をしてるときに、あ、ちょっと名前変えたいとか思ったときに、このプルリクエスト挟む運用をフィーチャーブランチ、
うん、
プルリクエストを挟む運用している場合は、
うんうん、
フィーチャーブランチ用の作業をする中で気づいたので、また別のブランチを切って名前変更をして、でそれをメインにマージして、
うん、
で最終的に自分が最初に作業してたブランチに戻ってきてマスターをマージする、メインをマージするっていう必要が、
うんうん、
まあ、厳格にやろうとすると出てくるから、
うん、
なんかすごい手間がかかると、
あ、なるほどね、
いうのを例に出してました。
うんうん、
うん、で、まあ、ここからは私の意見を喋りますね。
ほ
うほう。で、私はプルリクエストはもう自分一人のプロジェクトでもやるし、
うんうん、
なんかすごい好きなんだよね。そのめちゃくちゃちっちゃい変更とかでも、
うん、
プルリク作っちゃいたい派です。
うんうん、
理由はなんでなんだろう。確かにやっぱちょっと怖いっていうのがあるのかな。マスターに直接入れて後から戻すことが嫌だみたいな。
うん、か最終確認になるよね。なんか、とりあえずコミットして、プッシュして、プルリク作って、あの、ファイルチェンジズ見たら、
うんうん。
あ、これこれ、こんなことを私はなんかしたわ、みたいな。この区切りで、みたいな。
うんうん。そうそう。あ、そうなんだよね。区切りっていうのも、この場合どうやってやるんだろうっていう。
うん、うん。
あ、多分、あ、多分、マージの手元で、マスターを持ってきて、そこからブランチ切って、マスターにマージしてからプッシュするっていうやり方だと思うから、うんうん、この、なんだろう、ここからここまではこの機能を開発したコミットですっていうのは、そのマージのコミットでわかると思うんだけど、
うんうん、
なんか、なんだろうな、このプルリクの数を増やすっていうのが結構好きなのかもしれない。もしかし
たら。ああ、自分がやったった感的な？
そうそうそう。で、まあ、チーム開発をしているから、
うんうん、
なんかその他の人がマスターに差分入れたっていうのを、このプルリクエストの作成とかマージとかの多分通知で無意識にこう把握してる、
うんうんうん、
ところがあるから、やっぱりプルリクエストを使いたいなっていうふうに思った。
うちもなんか何なんだろうね、起きている問題自体がまた違う問題な気もするよね。なんか、
うんうん、
マージミスが起こりがちとか、マージしたテストが通らないとか、
うんうん、
フィーチャーブランチ、あ、これだな、フィーチャーブランチの生存期間が長いが一番問題なのかな。
あ、
だって長くなかったら、うんうん、マージしたテスト通らないとかそこまで起きないし、
そうだ
よね、マージミスも起きんないし、
うん、
なんか一個一個のブランチが長いことが多分すごいこの他の問題引き落として 新しいプルリクエストをやめるという、すごいね。
うん。でも、私もそういうふうに思って、
うん、
ちょっとプルリクエストが、まあ、適切というか、あんま長くなりすぎなければ、
うん、
あんまりこの最初の方に書かれていることは起こらないよね。マージミスが起こったりとか、マージしたらテストが通らないっていう。うん、だからなんか、ちょっとこのフィーチャーブランチっていうのがどういう時に使っているブランチのことを指してるのかはわからないけど、
うん、
まあなんだろう、細かくマスターにマージするようなテストを書いたらこういうことはあんまりないんじゃないかな。なんかマージしたらテストが通らないっていうのが起こりそうな場合は、私の想像だと、例えばフロントとバックエンドが同時に作業しないといけない何かフィーチャーがあって、うんうん、で、まあ、そのマスターに入れるときは1個の機能開発として入れたいから、
うん、
あの共同でフロントとバックエンドが作業するようなブランチを作って、
うん、
でそこからさらにブラン手元でブランチ切ってそれぞれがプルリク作るみたいな、
うんうん、
バックエンドでそれを同時にそれを、最初に切ってた作業用のブランチにマージした時とかに、うん、なんかいろいろうまくいかなくてテスト通らないっていうのはありそうだなっていう個人の経験としては、うん、
なんだろうね、そのリリース前に一個の機能をまとめとくブランチを作ると確かに、うん、ありがち、 そこにいっぱいコミットとかそこからまたブランチ切ってで最後にドカンとマージする時は結構ありがちだよね、
うんうん、うんうんうん、でもそんなにマージしたらテストが通らないはあんまりない、マスターブランチでテストが通らないっていうのはあんまないかも、開発してて年に2回ぐらいかもしれない。
あ、そうそう、なんか大きな変更がない限り、
うん、
あまりないな、てか、うん、それ落ちて正解じゃないの基本、その違う機能の場所 が変わったから自分のやったところのテストが落ちるって正解なんじゃないの、なんて言うんだろう、落ちるべくして落ちたテストじゃないのかな。
そうだよね、マスターをなんだろう、結構細かくリベースしたりとか、
うんうん、
自分のブランチにしてたら、まあと、うん、そのプルリク内でテストを修正できる気がするけどね、
うん、だから、うん、プルリクの単位が大きいことがだいぶ問題だよね。
うん、そうだね。
え、普通さ、普通って言い方は変だな、え、どれくらいブランチ作ってマージされるまでにの時間ってどれくらい、うん、
それって何かで見られるんだっけ。
いや、なんか体感でいいよ。なんか体感、基本的にプルリクエストだとあのプルパンダあるじゃん、最近入った。
うんうん、
プルパンダの、うんうん、あのレビューされてる、なんか生存期間みたいな、なんか、まああれはレビュー期間か、ね、レビュー待ち時間みたいなやつで見えるけど、
うん、
まあ、体感でどれくらい、
うん、体感で、まあ、1日2日ぐらいかな。
だよね、うちも1日2日、
まあ、今日出したら明日見てもらってマージみたいな、
うんうん、うちも別に今日作ってちっちゃかったら今日プリク出して今日マージみたいな感じの生存期間が一番好きだし、
うんうん、
なあと思うので、それだったらそんな問題になんないよね。
うん、うん、から私たちのウェブの開発だとあんまり
ね
気にならないけど、もしかしたらもうすごい差分が出てテスト通らなくなっちゃうような
アプリかな、
あるのかな、うん、あるのかな、ちょっとまあでも脱ブランチファーストっていうタイトルがすごいキャッチーだし、
新しいね、
あんまり考えたことなかったから面白いなって思った。
それはめっちゃ面白い。
で、同じようなブランチのプルリクエストをやめるっていう運用の話を Ruby 会議でしてた人がいて、今年の Ruby 会議の、
うん、
今年の Ruby 会議の3日目で、
うん、
The Selfish Programmer っていう
タイトルで、あ、あったあったあった、
ジャスティン・シールズさんが、発表してたんだけど、
うん、
この時は、個人開発、
うんうん、
してるプロダクトを続ける方法みたいな、
うんうん、
風に話してたんだけど、この時 もうマスターブランチ一本でいけみたいな、どうせ自分しか作らないんだからって言ってて、で、まあプルリクエスト は作ったり、別のブランチとか作り始めると、なんか他の人もなんか見るし、いろいろ言われるし、もう一本でいけみたいな感じだった、すぐマージされるしみたいな感じの話をしてたから、まあちょっと私も個人開発だと挑戦してみてもいいかなと思って。
確かに個人開発、そうだね、怖い、そうだね、マスター直プッシュか。いや、人とやってて、なんか、マスタープッシュされたらなかなかビビるけどね、なんて言うんだろう。
え、これ知らないみたいな。コード見てないみたいな。まあ、そうだよね。しかも、リフォヤ、あ、まあいいや。まあ、リフォヤはリモートの人と開発することはあるの？
あるある。
あ、じゃあ、そしたらなんか、怖い。このやり方はちょっと怖いね。
怖いね。
リクエストを、作成するのが、その、これやったんで、リモートで開発、こういうのしてるんで見てくださいね、みたいなのになっ、ね。
ね、いや、怖いわ。
そうそう。でも、これでうまくいってる開発もあるんだなっていうのが。
なんか、全員がもう、なんだろうね、認識合ってて、レビューがほぼ必要ないとかなのかな。
そう、モブプロとかずっとしてるだったら全然いいと思う。
そうだね、モブプロはそうだね。いや、レビューを挟まないってなんか普通に怖いよね。
怖いし、なんか私見たい気がする。
なん
か、その見てほしいっていうのもあるし、自分で見たい
ね。
それでも抜け漏れとかはある時があるんだけど。そうそう、テストとかね、どうやってやるんだろう。手元で通すのかな
ね。
なんか結構テスト多いから、ヘロク CI とかに任せて流してるから。
わかる。
やっぱ使いたいな。
え、1回のテスト時間どれくらい？
10分15分ぐらい
かな。早ーい。
そうだね。もっと長いあのプロジェクトもあるけど。
あ、そうなんだ。
ここは。あ、でももうちょっとかかってんのかな。なんかそういうのも忘れられるじゃん。なんていうの、ヘロク CI だと。で、なんか通知来てとか見たりとかしたら、わかるしっていうの。そこの楽さもあるなぁ。じゃあブランチをやめ、プルリクエストをやめろ。やっぱ新しいなぁ。
なかなかできないけど、こういう考えもあるのか。なんかやってみて詳しく知りたいと思った。
確かに、確かに。で、この、このブログからなんか派生して、なんか GitHub フローはやっぱいいよねとか、そういう話が出てきてるらしいから、チェックですね。
チェックですね。
はーい。
はーい。
はい。どうや？あ、よくない？
いい感じ。なんか。
いい感じ。
よし。
ちょっと、リホヤンの記事にじゃあ。
そうだね。うち2個。まあ、とりあえず、少しでもテックな方から。そんなどっちもテックじゃないけど。間ね、ビッグクエリーにスクリプトをかけるようになり、ビッグクエリースクリプティングがベータにできましたってやつですね。これはですね、ビッグクエリーって知ってる？
ビッグクエリーは触ったことはないけど、知っています。
あ、そうそうそうそう。なんだっけ、他のやつだと、レッドシフトだ、なんだっけ、リダッシュか、リダッシュとか。あの分析用の、あの例えばエンジニアの人たちがクエリ投げるときは、まあ直接レイズで叩いたりとかコンソールとか叩いたり、したりしないかったりすると思うけど、それ以外の人が分析とかで使うためのに、あのテーブルを叩けるようにするツールだったりしますね。でビッグクエリーはその中でもすごい大きなデータ、テラとかのデータとかでも、あの1秒とかで返ってきたりとかするすごい大きなデータに対して分析がしやすいサービスの中であるんだけど、今まで、なんかね、ビッグクエリのクエリしか書けなかったの、まあ普通のクエリ、セレクト文とか、セレクト、あの、まあ普通にセレクト文か、SQL しか書けなかったんだけど、まあビッグクエリの文法の SQL だったんだけど、で、まあなんか、まあ分析とかが、とかバッチ処理とかが増えてくると、一旦これを変数に入れといて、この条件で絞り込みしたいみたいなのが出てくるんだよね。 で、なんかそういう時は大体もう仕方ないから、Ruby とかで、あのバッジの中で、ビッグクエリーを一回これ読んだものを変数に入れるっていう Ruby のところに入れて、で、これを使ってもう一回ビッグクエリーを叩くみたいなのを一個のバッジとしてやってたりとかしてたんだけど、それをもう
Ruby の、
うん、そうそうそう、変数に入れるとかできないから。そうそうそう、Ruby のファイルの中で、あのビッグクエリー呼び出して、いろいろなもの叩いた結果を Ruby の変数に入れて、で、その変数を使ってもう一回ビッグクエリー叩くとかもしてたんだけど、
うん、
まあ、そういうのが全部そのビッグクエリースクリプティングっていうのに、で、ビッグクエリーだけで完結できるようになったって話ですね。
へえ、これは便利そう。
そう、だから、なんか、結構でかい企業とかで、例えば分析の人とかがいて、なんて言うんだろうな、その人だけで完結できたりとか、
ああ、そう、そうだね。あの、エンジニアにこの、
そうそうそう。
スクリプト書いてお願いしますっていう作業がなくなるかも
っていう。なくなる、そうそう、なくなったりとか、なんかまあ、ビッグクエリーでやれることはビッグクエリーやった方がいいとか、まあ、あとビッグクエリー、その、上で叩けるんだけど、クエリーをその Ruby から実行しなくても、直接、うん。そういう時に、まあ、すごい便利なんだろうなと思って。革命的な。
すごい便利だね、これは。
そう。これ、もう待望、うん。
そのバッジの処理がまずなくなるでしょ？
そうそうそう。Ruby に必要なかったりとか。
うんうん。
そうだよね。
で、そこで、まあ、複雑な、その書けなかった処理とかも書けるようになるっていうことだよね。
そうそう。あの、そう、if 文とか、ループとか書けるから、もう、ね、けど、すごい、ね、だから、なんて言うんだろう、今までさ、まあ、その分析しかしなかった人って結構いたりするんだけどさ、まあ、いる、
うんうん、
そういう人がこれが出たことにより、強制的に幅が広がり、プログラミングをすることになって、うん、結局エンジニアが増えるな、とか思ってました、これ見て。
いや、そうだね。
うん。
そのデータの分析だけする方は、
うん、
よくいらっしゃるのかな全然
え、いる、
全然把握してない。で
かい会社だと、
うんうん、
なんかまあ SEO とか考えるとそういう人がもうクエリいただけることが結構あったりするし、はい
はい、うんうん、か、
まあそれからもっと大きくなってくるともうそのデータを分析するための人とか結構いたりするね。
うんうん、じゃあ今までこれを取るためにエンジニアにお願いして書いてもらって、
うん
うん、それが反映されてるかちゃんとチェックして、でちょっと変えたくなっても Ruby のプログラムだから触れないからお願いしますってやってたことが一切なくなるわけだよね。
そう、それもあるし、うん、あ、その自分で一回実行したものをなんかあのデータをコピペしてもう一回 SQL 叩き直すみたいなやつもなくなって一つになったりとか、
うん、あ、じゃあ他の機能もあるんだ。
そうそうそうそう、いろんな
エディターができたとかそういうのも
ある。ああ、いや、エディターはあって、なんて言うんだろう、今まで2回に分けて叩かないといけなかったやつが一気に叩けるようになったりとか、う
ん、へえ、すごいアップデートだね。
ね、これは革命的なのでは
すごい
と思いました。
便利便利
便利、これでまた、まあ便利だけどまた複雑だしね、なんて言うんだろうね、メンテナンス、なんて言うんだろう、これこそ、そうそうそう、なんか Ruby のコードにして GitHub とかに上げておくとレビューもできるし差分もわかるしなんかいいんだけど、うん、まあビッグクエリーとかのところのクエリーの置き場をどこにするとか考えないと、なんかレガシーな腐って誰も読めないコードとかになっちゃったりするんじゃないかなっていう可能性もあるなと思いました。
私もあのビッグクエリーは触ったことないんだけど、
うん、
あの Google Apps スクリプトを編集するときに同じような気持ちになったね。
ね、そう。
コメント頑張って書いて。
そう。
あ、個人のあのやつだから別に忘れたら、まあ、書き直せばいいんだけど、ちょっとそこのエディターみたいなやつ便利なの出てほしいよね。
欲しい。てかなんかもう、もううちはなんかこういう会社でやるやつとかで、なんて言うんだろうな、置き場所みたいなものすべて GitHub にしたいとは思ってたね。
それは、それは頼むって感じ。
そう、頼むって感じじゃない。
やっぱその履歴とかバージョンとか一応そのガスでもつけられるんだけど、
うん、
やっぱそのコミット切りたいよね。
うん、いやもうそうわかる。
わ、うん、かる。うん、
はい。ビッグクエリー便利です。
便利になった。これビッグクエリーをな
ん
か個人で使う、
うん。あ、ないね。
用途ってないよね。
基本的にでかいデータを使わない、使いたいときしかなんかメリットにあんまならないから。
うん。チュートリアルとかはあるのかな？
あるよ、あるよ。あの、この記事後で貼るけど、
うんうん、
この中にチュートリアルもあるし、
うん。サンプルデータとかも
ある
か
な。うんうん、あと、なんて言うんだろうな、ログとかをさ、
うん。
あ、そうそうそう、レースとかのログとかを、
うん。
なんか全部その、GCS か。GCS、うん、そうだね、あの、に入れておいたら、なんて言うんだろうな、S、なんて言うんだろう、AWS でいう S3 みたいなやつがあるんだけど、
はいはい、
ストレージか。ストレージに入れといたら、それをそのまま、うん、あのビッグエリが叩けちゃうから、ログの検索とかもできたりとかするから、
うん、
割と使いようとは、すぐ使おうと思えば使える
から。ああ、それやりたいね、ログ一気に
まとめて。そう。ログね。あ、
それいいね。そういうのに使ってるんだね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、なるほど、
便利です、はい、
便利、
ぜひ
触ってみる、
ぜひぜひ。じゃあデータ分析は何使ってるの？
データ分析はね、
違うチーム
だね今ね、まあ、ヘロク使ってて、
うん、
でプロダクトごとにヘロク立てて、
あ、
でそこで、まあ、ペーパートレールで関連するところは見て、
うん、
で、ログは全部上げて保存してるから、まあ、直近より以降の出てこないようなログ見たかったら、それ落としてきて見たりとか。
へぇ。
もう大変だね、確かに。
大変だね。
ちょっとね、まとめたいんだよね。それはあるね。
うんうん。
うん。課題の一つかも。
なんか、それで、レイズのログも、エンジニックスのログも、なんかさ、なんか全部のログをもう全部ビッグクエリに集めてて。
うんうんうん。
だから、なんか障害とか起きました、
うん。
っていう時に何件起きたとか、何人が起きたんだっていうのをもうサーバーとか入らずに全部基本的にビッグクエリでできるとかだとすごい良かったので。
へぇー。
ビッグクエリ
は。やりたいな
ぁ。ぜひ。
そうそう、連携とか、連携って違う、なんていうの、マイクロサービスにしてると、
うん、
なんか、あれ、こっちがダメで、こっちがダメじゃん、みたいな。
うん、
そう、それで、アラートの出し方とかもさ、
うんうん、
結構、そのプロダクトごとで分かれちゃってるから、
あ、そうなんだ。
エンジニアがそう、あの、あ、こっち行かないけど、どうしたのって言った時に、
うん、
あ、こっちが落ちてたからだ、みたいなやつが、ちょっと、チャンネル移動しないと分かんなかったりとか、
あ、
みんながいるチャンネルで落ちた、あ、こっちも落ちてるみたいな、なんかエラー出てる、これどこのみたいな、ちょっとそれは嫌だよね。
なんかね、よくね、あるよね、そのマイクロサービス、それめっちゃよくあるよね、どこで落ちたか分かんないし、どこまでどれが影響出てるのか分かんないみたいな。
そうそうそう、それがまあ一箇所で。でもこのさ、ログってどういう単位で上げられるの？リアルタイムで上げられるの？
あー、なんかそれで言えば、
うん、
まあなんだろうね、フルエントリーとか使ってストリームに送って、うんうん、けどまあそんな、うんうん、なんて言うんだろうな、今1秒とかはですぐ届けられる、ん？なんていうの、反映されるイメージはなかったな。1分とか2分とかは、
うんうん、
まあチームあるだろうね。
じゃあまあ調査の時に、
うん、
ってことかな。
そうだね。
まあアラートは別問題だもんね。
そうだね。なんかマイクロサービスのアラートあるよね。なんかサービスメッシュのなんかそういう、
うん、
どこまで波及してるかみたいな。
うんうん。そういうのね、やっていき。やっていき問題だな。
あまり全然マイクロサービスをしたことないから、
うん、
あまりわからないんだけど。
うん、ちょっとね、もうそろそろ。把握できる、人が把握できる限界が来そうかなっていう感じ
ですね。
はい。 よし。次？次行く？
うん。何かある？
うん、
なかったらうちあるかも。
あ、はい。
あ、いいの？じゃあ、
リホヤンどうぞ。
あ、この多様性のやつだね。
うん。
これは、深津さんが書いた、あとでやっておくんですけど、多様性と均一性の違いについてっていう記事なんですけども、うん、まあ、多様性と均一性って違うんだぜ、みたいな。けど、みんな多様性って言われたら、うん、なんて言うんだろう。均一性のことを思い浮かべてない？みたいな。
うんうんうん、
っていう話なんだけど、まあ、まず、うんうん、なんて言うんだろうな。エンジニアに例えると、なんて言うんだろう。まあ、各チームに絶対女性は一人いた方がいいよね、みたいな。
うん、
だって、そっちの方が多様な意見入るじゃん、みたいな。
うん、
感じで、なんか、いろんなとこに絶対、バラエティを含ませるようにするみたいな。
うん。
一つのチームに。みたいにすると、それは多様性なんじゃないか、みたいな。多様性は実現できてるんじゃないかって、うん、思われるかもしれないけど、実はそれは多様性とは言わなくて、
うん、
なんというか、それは均一性になってると。
うん、
でこれだと、なんていうんですかね、変化に弱い。多様性、あ、なんていうんだろう、すげえ言葉が難しいけど、なんか最近もそもそも D&I、ダイバーシティとか流行ってるじゃん、多様性とか。で、それはダイバーシティを、認めることによってイノベーションが起きたり、なんかいろんな変化が、いい変化が起きてるから、ダイバーシティ広めてこうぜっていうのがよく言われてるんだけど、
うん、
こういうそのそれをしたくてこうやってチームに一人女性を入れるとかしても、実はそれは起きないよと。これは均一性であって多様性じゃないと。で、本当の多様性とは何かっていうのは偏ってるものだと。
うん、
例えばなんていうの、女性が多い会社があって、レイズガールズみたいになんかすごい女性の多いコミュニティがあったりとか、
うん、
って思えばまた別にそのなんだろうな、その子供だけのプログラミングスクールがあったりとか、ゲームの人だけはゲームのだがあったりとか、言語で集まってるコミュニティがいろんなあったりとか、そういう一つの人たちの人たちが偏ったものがいっぱいあるけど、まあ緩やかにそれが混ざり合ってる感じ、
うん、
が、あの、本当の多様性っていうもんだよっていうので、
うんうん、
っていう話だね、
うん。
で、例えば、その、なんて言うんだろうな。そういう多様性は仲良し殺しで起きないよと。例えば、なんてよくあるじゃん。ビーム好きな人と EMAX 好きな人がよく喧嘩するし、宗教戦争だからもう分かり合わないみたいな。
うん。
まあ、例えば自分の会社の中にでもビームの好きなチームと今好きなチームというか、まあ人たちがいるとするじゃん。
はい。
で、その人たちがなんか同じ話とかエリタの話とかを違うなんかするときって、お互いお互い自分たちが信じるものがあるから、よく戦争になりがちじゃん、戦争って。
うん。
けど、だから、なんて言うんだろうな。けど、お互いがお互い認めなかったらそれは多様性にならないから、お互いがちょっと、うんうん、いや、まあ、ビームの方がこっちいいと思ってても、まあ、まあ、いいとしようと思う、ちょっと不愉快ながらも認めていくことが、結局、エリタ自体の成長を生んでいくみたいな。
そういうことなの？
っていう、まあ、なんていうんだ、これエリタに例えちゃったから、なんか、よくわかんなくなっちゃったけど。
まあ、その、相手が違うコミュニティに属して、
あ、そうそうそうそう。
いる場合に、まあ、それはそれでいいんじゃないの？みたいな。
そうそうそうそう。
でも私は無理やりそこに入る必要はなくて、
うん、
私は私のコミュニティにいて大丈夫っていう気持ちをみんなが持つっていう、
ね。あ、そうそう。それで相手のことを攻撃しないとか。
うんうん。
本当になんか自分がもうなんか女性のエンジニアコミュニティにいるからそういう話しかできなくなっちゃうんだけど、なんかいるとなんかそういうコミュニティがないとあって嬉しいって人もいれば、なんでそんなコミュニティ必要なのみたいな、わざわざみたいな人もいるじゃん。
いるね。
で、そういう人たちがお互い対立してるんじゃなくて、お互い会ってもいいよねみたいな。
うんうん。
その女性だけのコミュニティも会ってもいいし、まあ別に男性、なんか男性 関係なくでやるコミュニティもあってもいいよねみたいな、絶対こうどっちがこうすべきじゃない、すべきみたいなの持たなくていいよねみたいなのが、うんうん、エンジニアコミュニティ全体としてのこれからのなんか発展につながるよねっていう、なんか、うん、まあ何が言いたいかわからなくなってきましたが、なんていうんかな、お互いをもうちょっと受け入れ合わないとダメだなっていう感じですね。
そうですね。なんかその相手コミュニティがなんか属しているコミュニティが違うときに、
そうそう。
もうあの人たちはこういう考えだからダメ。もう私たちの方が正しいから、
うんうん、
こっちにやんなきゃみたいな感じで、
うんうん、
こうガンガン行ったりするのを、なんだろう、私たちも受け入れてっていうのを強要して仲間に引き込むことは多様性ではないという、
うんうん、そうそうそう
ことだよね、本当の意味では。
そう、本当なんかよくあるなと思って、なんかなんて言うんだろうな、うん、そういう例えば動的片付けだが、あの静的片付け言語がどっちがいいとか、
うん、
どっちが悪いとか、
うん、
まあ別に好きだ、好きでそっち使ってればもういいじゃんみたいな、そっちもそっちでいいよね、ええやんみたいな、でも私はこっちが好きだからまあこれでいいよねとかで行くようにみんなが思えたら、
うん、
まあいいよねっていう。
それだね。そうだね。
まあ結構あるじゃんね、エンジニア、なんだろうね、なんかエンジニアに限らずなのかな、
うん、
なんか強い言葉でこんなのは、こんな時代はもう終わり、これからこれ使うみたいなとか、これはオワコンとか、
うん、うん、そうね、
うんうん、で、なんかそう、また話を続いちゃうんだけど、
うん、
こういうのをそういう風にするためには大事なことが4つあると、
うん、
なんかそれは、そういう、なんていうんだろうな、そういう自分たちが凝り固まった相手を認めないとか、それぞれが尊重されないコミュニティになっちゃう原因としては4つあって、外部情報を遮断しちゃうこと、うん、あとメンバーを拘束しちゃうこと、あと不寛容なこと、うん、別コミュニティへの干渉しすぎること、この4つをしちゃうと、なんか凝り固まった、なんて言うんだろうな、尊重し合えないコミュニティになっちゃうよっていう話でした、
うん、そうだね、
そうなのね、うん、いや難しいよね、うん、アットホームなコミュニティを目指そうとするとなんかこういうのになっちゃったりとかしちゃったりとかしてね。
そうだね、どうですかね。でも結構その女性の話で言うと、
うん、
なんか君はもう女性だから取るよ入ってみたいな感じで無理やり入れられたチームで、
うん、
うまくワークした試しがなくて。
いや、それはないでしょ。それはないでしょ。
そう、なくて。で、その原因としては、やっぱこの、もう金、うん、なんていうんですかね。
で、それがね、入れれば多様性になると思う人が結構多いんだよね。均一性
なんで。そうなんですよ。てか、見た目はそう見えるじゃん。
うん。
なんていうの。例えば、採用記事とかで男の人ばっかりが写ってるより、一、
うん、
人でも女の人がいた方が多様性があるように見えちゃう、
ね。あ、そう、まあ確かにね、見えるね。
そう。だから、まあなんか外向けはそうなるから、なんかいろんな肌の色の人を入れたりとか、
うんうん、
いろんな髪型の人を入れたりとかすると、って見えるんだけど、一見ね。
うん、
でも実際はこう、その、まあ全然ワークしないし、そもそも辛いしみたいな風になっちゃうから、まあ、無理やりやるっていうのはあんま良くない、ね、
そう。
そのいろんな種類の、いろんな種類っていうか、いろんなあのアイデンティティを持ってる人を一緒にすることが多様性になるんではないという。
そうそう、なんて言うんだろうな、うん、
いやこれは結構もうみんな勘違いしてしまうというか、
そうそうそう、
見た目でそう見せられたら、あ、これ多様性だわって思ってしまうから難しいとこだけどね。それぞれの意識を変える必要がある。
そうそう、だからみんなに広まってほしいなと思う、うん、この記事。
そうだね、そうだね、本当に、うん、もう記事の最初でも使われてるけど、アファーマティブアクションとかあって、
うん、
その今例えば女性のエンジニアが少ないから、
うん、
女性枠を設けて来てもらうとか、
うんうん、
まあ、そういうアクションも あるよね。
結構多い。
うん。まあ、アファーマティブアクションがフェアじゃないって思う人もいる。ということだよね。
そうだね。で、フェアじゃない、まあ、と思う人もいることは別に悪くはないし。
うんうん。そう。でもまあ、なんだろう。でも自分のどっかでもそういう人はもう悪だってしてしまいたい気持ちもあるじゃん。
うんうんうん、
なんか本当は受け入れてほしいからね。
そうそうそうそう。
でもそれを自分が受け入れられないと自分はその多様性を受け入れられてないっていうことにもなるから。
そうそうそうそう。
そう。気をつけていこうねって。あ、そうそうそうそう。その気持ちはあるのは認めていいけど、それを発信したりとか、
うんうん、
その人をバッシングしたりとか。
うんうん。
まあやめよう。
そうそうそうそうそう。そういうことだよね。そうそうそうそう。すげえそう。そうそうそうそうそう。寛容で。
そう、寛容であろう。まあ思うのは自由だけど、言わないとか。
うんうん、言っても、まあ、まあいいし、なんていうんだろうな。傷つけたりしなければ、まあ意見の主張ぐらいはいいじゃないってぐらい。
そう、でもツイッターでバッシングするとかはやめよう。
うん。
それは、なんか、まあ、正義感がある人は、そういう風にしたいと思っちゃうし、私もしたいと思っちゃうけど、やめて、そこはグッと抑えて、多様性を受け入れてもらうために、その多様性も受け入れよう
と、ね。ああ、そうそうそう。すごいすごい。その通りです。
うん。よかった。理解していた。はい。
っていう話が最近面白かった。
うんうん。うんうん、確かに。これうまいね。この例えが。
いやー、面白い。うん。
とても、いい例えだった。読んでほしいね、これね。
うん。
ぜひ聞いた人は読んでくださいね。
読んでくださいね。これ聞いてんのにね、読めってね。
確かに。確かに先に読んでって
。気になったら読んでね。
そうだね。気になったら読んでね、だね。
そうですね。
良きじゃん、このスタイル。
なんかいいね。なんかふわっと話さないからいいね。
うんうんうん。良き良き。え、ちょっとさ、今さ、ドキッとしたんだけどさ、
うん、
リホヤンの方から私の声が聞こえたんだけど、イヤホンしてるよね。
やばい、イヤホンしてない。やばい。この、まず、これから絶対リマインダーして、リマインダーに、あなたの用意するものはイヤホンでと、もうバカだ、ほんと、どうしよう。
さっきね、さっき言ったけどね、一応。イヤホンしてるよね。マイク入れたよねって。
あ、ごめん。
一応言ったけど、聞いてないよね。
マイク入れた
よね。そうだよね。
やべ。
あ、じゃあ、なんかさ、この最近できたさ、
うん、
GitHub ワークフローでさ、チェックリスト作ろうよ。
あ、作ろう。
GitHub。
やばい。
作っとく。ワークフロー。もう、今日は、あれ。で、スカイプでうまいこと撮れてないかな。あ、もう関係ないか。
ちょっと
スラックワークフローか、スラックワークフローで撮る前のチェック事項を、
そうだね、
リストアップしようね。
そうしよう、ごめん、ほんとごめん。
全然大丈夫、多分編集でどうにかなるのでは。
まあね、ちょっとまあ音質を何か犠牲にしなきゃいけない気がするけど、まあ仕方ない。
でも私のところにはさっきのしか入ってないから。
あ、ほんと？
あ、でもやっぱちょっと端々で聞こえるかな。私の声が大きい時に聞こえてたかもしれない。まあノープロノープロ
ノープロ。まあうちらはこうやって緩く続けていくんだ。やばい、申し訳ない。
ノープロ聞こえたら OK。
うん、
聞こえないってわけじゃないからね。
そうだね。あと録音できてたら、うん、まあ一旦ね50点は超えてる、うん、一旦大丈夫、うん
よし、さあ、今日はこれくらいかな？
そうだね、なんか他に言いたいことや雑談したいことがあれば、ちょっとだけ。
雑談したいこと、なんだろうな。あ、そうだ、うん、12月20…
あ、1?1
かな？
うん。
12月21日土曜日に、東京ガールズ RB っていう、私とリホヤンと、伊藤純一さんと南谷さ
ん
で主催している、
う
ん、女性が登壇する Ruby のイベントがあります。
うん、イエーイ。
イエーイ。で、もし、時間があれば来てください。 だね。また、でも参加って抽選とかにまたなるかもしれないよね。
うん。けどまあ、いっぱい来てほしいから。
うん、なんか発表が、発表をこうウォッチしておいてください。うん、
いや、今回の発表もね、本当に、やばいよね。
そう、やばいの。おー、めっちゃ楽しみ。
そう、あ、すごい、みんな、よくぞこんな聞きたかったことを集めてくれた、みたいな。
そうそう。まあ、ちょっと聞きたい人にお願いしてるから、まあ、当たり前っちゃ当たり前という気があるんだけど、その、いただいた、その内容がもう、ドンピシャすぎて、
そう。
感じだよね。もう楽しみだね。
めっちゃ楽しみ。
うん。前回もすごい楽しかったし、きっといいイベントになるでしょう。
なるでしょう。これもね、
うんうん、
いいイベントになってほしいですね。
うんうん。あ、そうだ。あ、そうだ。
はいはい。
リホヤンが頑張った。
ああ、そっか。デブフェストウーメン東京2019というイベントをそういえば開発してました、私。
してましたよね。
まあ、それで、うんまあ、この多様性のことをすごい考えたから、この記事を一個紹介したっていうのもあるんだけど、
うん、
そうだね、やりました。なんか
すごい楽しそうだった。
そう、なんか楽しかった。いや、初めてカンファレンスのオーガナイザーみたいなのやったんだけど、
うん、
いや、やばいね。大変、やばい、
大変、
大変、
もうやるタスクが多すぎて、
やるタスクが多すぎて大変だったな。
うんうん、
まあ、
しかもリホヤンは大阪にいたからリモートで会議とかしてたの。
そうそう、リモートで会議したけど、そう、うちが今ん途中からメインオーガナイザーみたいになったから、もうなんか、まあ、基本みんなリモートにしてくれやみたいになったから、そこまで苦じゃなかったけど、
うん、
大変だったね。いやー、でもやってよかったなって。
あ、お疲れ様でした。
はい、
そうだ。そう、その台風があったじゃん、
うん、
ちょうど
そ
のイベントの前の日に、うん、でそれでもうすごい体調悪くて、
まあ、
泣く泣く行けなかったのですが、
あ、結構
タイムラインを見てて、うん、
何、いや、そういう方も結構いたから仕方ない、
ね、そう、そうなんですよね。で、そうなんだけど、そのタイムラインを見てて、
うん、
そのテック系じゃない人の話とかもすごい
あ
ったみたいで、そうそう、いいなって思った。なんかみんな頑張っていこうや的な、
うん、
やっていけをすごい感じたタイムラインから。
あ、そうそう、なんか、
うん、
ね、なんかそもそもの趣旨としてか、してっていうか、やろうぜってなったのが、
うん、
なんかいっぱい各所で知ってて、この人すごいし面白いよねって話の人パラパラ聞くけど、なんかポツポツしてるから、
あ、点々とその人たちがいっぺんに集まって
話聞いたら
話す一回ない、うん、
うん、もうちょっとなんて言うんだろうな、全体の認知力も上がって、
うん、
なんか全体でもっともっと盛り上げてきたとか、
うんうん、
あ、なんか増えたりとか、
うんうん、
なんかポジティブな影響があるんじゃないかみたいなので始めたから、まあいろんな種類、うん、種類というか、まあ結局デブフェストってついて、デブってついちゃってるから、まあエンジニアの人がだいぶ多かったけど、
うんうん、
いろんな多種多様な話を聞け
ね、あの動画公開があるんですかね。
まあね、まあ質はそんなに、あの、なんて言うんだろう、期待をしないでほしいけど、
うん、
そう、もう2週間前ぐらいに、あれ、これうちやりたくてオーガナイズしてるけど当日全然見れなくないみたいに気づいてお
ー、
ちょっとビデオカメラだけでも置こっかみたいな。
うんうんうん、それで決まったんだよね。ま
あ、だからもうホームビデオ
聞けない。あ、もう全然それでも見たいので、ちょっと公開を心待ちにしています。
ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあこれくらいにする？
これぐらいにしますか。
はい。
では
寒くなってきたから、
そう、
暖かくするんだぞ。
そう、うちも38.7度の熱出したからね、風で。
そうだよ、そうだよ。
すごかった。
あったかくしとくんだぞ。
皆さん、あったかくしてくださいね。
はい。
それでは。
はい。
やらかした、今回も。ではでは。
はい。
また。
バイバーイ。
バイバーイ。
はい。よし。